皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、1回目の否認。聖書箇所は、ヨハネの福音書18章15節から18節。お読みいたします。シモン・ペトロともう一人の弟子は、イエスについて行った。この弟子は、大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペトロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペトロを連れて入った。すると門番のはしためがペトロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうね、と言った。ペトロは、そんなものではない、と言った。寒かったので、しもべたちや役人たちは炭火を起こしそこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。イエス様が捕らえられて大祭司の中庭へと連れて行かれるわけでありますが、ゲッセマネの園でイエス様が捕らえられた時にペテロはどうしたと思いますか？マタイの26章の56節にはこう書いてあるんですね。後半、その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。イエス様だけが捕らえられて、そして連れて行かれたわけであります。後の弟子たちはみんなイエス様を捨てて、自分たちが逮捕されないようにと逃げてしまったのであります。もちろん、ペテロもその一人でした。ところがなぜ彼は大祭司の中庭にもう一人の弟子と一緒にやってきたのでしょうか。まあこれがペテロたるところであると言ってもいいかもしれませんね。彼は非常に素直でした。正直でした。やっぱり自分自身が剣を振り落としてイエス様を守るんだ。私はこの弟子たちの中で一番イエス様を愛しているのだ。イエス様のために命を懸けるのだ。ということをみんなの前で表明し、そのように評価してもらおうと願ったんですけども、実際に剣を持って大祭司のしもべの耳を切り落としたんですけども、彼の勇気はそこまで。圧倒的な武力を持っている一団の前に彼は恐れおののいて、結局はイエス様を捨てて逃げてしまったんですね。ある意味ではもうすでにペテロはイエス様を裏切ったのであります。自分自身が約束したことを破ってイエス様に背を向けて、彼は闇へと逃げていったんですね。光なるイエス様の場所から闇の中に隠れていく、まあ、これが弟子たちのした行いでした。でも、彼は、これではいけない。自分はイエス様に、あなたと一緒であれば死んでもいいのです。と、このように自分は言ったではないか。そんな自分が、なぜイエス様を裏切ってしまったんだろうか。これではいけない。イエス様はどうされているだろうか。見に行こう。まあ、そういうことで、彼は大祭司の中庭へと、もう一人の弟子と一緒に行ったわけですね。このもう一人の弟子とは、福音記者のヨハネとは別人だと思われます。なぜでしょうかということですが。まあそれはこのもう一人の弟子というのは、大祭司の知り合いであると、このように15節に書いてあるからですね。大祭司の知り合い。ですから、この人はエルサレムに住む者、エルサレムで生活をしていた者と思われます。福音記者ヨハネは、漁師であり、ガリラヤ湖。あのガリラヤ地方での出身ですから、当然大祭司の知り合いであるはずはないのですね。一介の漁師であります。ですから、この大祭司の知り合いであるもう一人の弟子というのは、名前は出ていませんけれども、これは十二弟子の一人ではないんですね。このペテロは、このもう一人の弟子が大祭司の知り合いであることを知っていたから、彼を連れて、イエス様が連れて行かれたところに、とにかく自分も一緒に行かなければいけないと思って、まあ、やってきたわけですね。大祭司の中庭に入っていくためには、この大祭司の知り合いがいた方が入りやすいわけですね。すぐに入れるわけであります。そういうことで、ペテロは一緒にやってきました。敵よ、あなたはペテロの気持ち、行動を理解できますか？あなたにはできるのではないでしょうか？私たちもしばしば失敗をします。言った言葉の下の乾かないうちに、それと反するようなことをしてしまいます。でもそれはいけないな、 と私たちは感じますから、何とかしようと、もう一度元のところに行くような、そんな気持ちに私たちもなりますね。でも、やっぱり恐れがあるし、どうしていいかわからないような気持ちが、やっぱり心の中に湧いてきますね。でも、とにかく恐る恐るであったとしても、イエス様の後についていったこのペテロ。彼は、やはり正直な、そして一生懸命な人と言えるのではないでしょうか。他の人と違ってイエス様の後についてここまで来たペテロをあなたはどう評価しますか？やっぱりペテロだなぁと、そのようにあなたも思うのではないでしょうか。いつも率先して意見を述べ、自分の感想を言い、そして自分を表に出してきたペテロですが、この時も他の弟子たちと違って彼は一人イエス様の行かれた後についていこうとしたわけですね。非常に自分というものをしっかりと思って、そして自分で判断し、自分で行動する、自立した弟子であるということが言えるのではないでしょうか。周りの人々のことを気にしたらば、みんなと一緒にとどまるのではないでしょうか。彼は一人で行動することもできる存在でもあったわけですね。あなたはどうでしょうか。第2番目、ペテロに最初に質問した人が、門番のはしためだったのはなぜでしょうか。これも男の人でなく、また地位ある人ではなく、身分の低い女性、門番のはしため、彼女の言葉にすらペテロは動揺してしまって、その言葉に乗せられるように、私はあの人を知らない、このように答えてしまうんですね。というのは、彼女はもちろん違いますよという否定の返事を期待する質問の仕方をしたって言うんですね。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。違いますよね。そう聞かれるから、とっさに、もちろん違いますよ。そんなものではないですよ。と、ペテロは答えてしまった。そのように感じられるところですね。門番のはしための言葉にも、正直に自分自身を言い表すことのできない、恐れびくびくしてその言葉につられて真実でない言葉を語ってしまうペテロ。彼がどんなに弱い状況の中に今いるかということがよくわかります。あんなに自信家で、あんなに自分自身こそ弟子の中の弟子だとこのように言っていたペテロですが、今やはしための言葉にすら自分自身をしっかりと持って答えることもできない弱々しい人になっているんですね。私たちは主から離れたならば、神様のお心に従っていないならば、いつも心の中はこんな弱さでいっぱいであります。人の言葉が気になり、人の態度が気になって、自分として生きることができなくなってしまい、妥協した生き方、この世の流れに流れていく態度となってしまうのであります。今まさにペテロは、この世の流れに巻き込まれて、ただ流れ流れていく木の葉のように不安定な、移ろいやすい状況の中に陥っているわけであります。岩と呼ばれたペテロが、全く頑として動かない、不動の石のような強さを失って、吹けば飛ぶような、もみ殻のような状態になっている姿がここにあるんですね。さあ、適用に入ります。恐れはどんな時に心を覆いますか？正しいことをしていない時です。神様に従っているという確信がない時であります。後ろめたさがある時であります。自分の言ったことと違うことをやっている時であります。自分を守ろうとしているその時であります。その時には、私たちは、人の言葉に恐れを抱き、自己保身の偽りの言葉を出しやすいんですね。また誘導尋問するのは誰でしょうかという質問ですが、創世記の3章の一節覚えていますか？蛇がエワを誘惑するのですけども、この時も巧みな蛇の誘導尋問に引っかかるようにエワは答えてしまうんですね。創世記3章の一節、蛇はこう言いました。あなた方は園のどんな木からも食べてはならない と神は本当に言われたのですか。園のどんな木からも食べてはならない。まあ、神様のイメージを低くするように、否定的な言葉を持って、この蛇はエヴァに対して質問したんですね。そしてエヴァは、正しくアダムから神様の言われた言葉を聞いていなかったから、曖昧さのあるその認識だったので、間違った回答を蛇に対してしてしまうんですね。ペテロの第一の五章の八節には、このように書かれています。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。サタンは、巧みに攻撃をしてきます。誘導尋問を持って私たちの弱いところをついてきます。それに引っかかってはならないのであります。サタンの巧みな攻撃に負けないために必要なことは何でしょうか。エペソ人への手紙の五章の十一節。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。暗闇の中にイエス様を捨てて逃げていってしまったこのペテロ。まさに暗闇の技に仲間入りしたかのようなペテロ。だから、光の中を歩んでいないから、イエス様と共に歩んでいないから、闇から突然のように語られるサタンの言葉に彼は破れていくんですね。光の中をしっかりと歩んでいくこと。これが私たちに対して、私たちには必要なんですね。もう一つ、エペソ人への手紙、六章の十一節を見てください。そこには、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。そうです。私たちを狙っているサタンの攻撃から身を守るのは、神の武具を身につける、このことですね。パウロは、その神の武具が、御言葉であり、真理の帯であり、正義の胸当てであり、信仰の大盾であると、このように語っています。いつも御言葉に触れ、いつもイエス様と共に歩むときに、私たちは神の武具を着た者として、大胆にサタンに勝利することができるんですね。3番目、ペテロはこのとき、自分が嘘の証言をし、主を裏切ってしまったことを悔いたでしょうか。そんなものではない。あの人の弟子なんかではない。こう、ペテロは言いました。言った後、あ、まずいことを言ってしまった。あ、イエス様を裏切ってしまった。私は何ということを言ってしまったんだろうか。と、彼は深い後悔の念に襲われたでしょうか。いいえ、そうではありませんね。18節に寒かったので、ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。なんと、彼はイエス様が寒い中、引きずられていき、そして裁判を受けるような、そういう厳しい状況に立って立たされていることを知っていながら、暖を取っているのであります。悔い改めるどころか、自分が何をしているのかわからないほど、ペテロは暗闇の中に、暗闇の仲間と一緒にいる状態に陥ってしまっているんですね。なぜペテロは彼らと一緒にそこに留まり続けられたのでしょうか。サタンの罠にはまった者は、なかなかそこから解放されにくいんですね。一つ罪を犯すと、もう一つ罪を犯し、さらに罪を重ねていく。これが人間の姿であります。雪だるまが坂を転がり落ちるようにして、どんどんどんどん大きくなっていくように、罪の感覚が鈍っていって、暗闇の仲間と一緒に、暖をとっていても、それが当然のように感じてしまうのですね。敵よ、あなたも霊的に鈍感な状態に陥っていませんか。あなたも日ごとに死の御前に自分自身を素直に差し出していかなければ、闇の中に留まっていると、あなたもまたいよいよ神様に喜ばれないことを積み重ねていくような、生き方へ陥ってしまうのであります。悔い改めるべき時に悔い改めなければ、 二度三度同じ失敗をあなたはしてしまうのです。霊的鈍感さの中にとどまってはならない。光の中に自分自身の罪の姿をしっかりと差し出して、イエス様の許しを受けることが必要なのです。詩編の一編の一節を見てください。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、と書かれています。まさに今、ペテロはその全く逆のことをしていますね。大祭司のしもべたちや、役人たちと一緒になって、暖をとっている。そのぬくもりの中に自分の身を置いて、冷たさの中に今いるイエス様のその心を受け止めようとしない、このペテロの姿。罪人の道に立ってしまっているペテロ。イエス様をあざけり、また、イエス様を殺さんとする、その計り事の中にある者たちと共に留まっているペテロ。これはまさに霊的鈍感な状況に陥っているペテロであります。あなたもそのような霊的鈍感さの中に陥って、その自分が全く神様に喜ばれない状況の中にいることすらもわからないような、気づいていないような状況に今あなたはいませんか?御言葉の光の中に心を差し出すべき今がその時ではないでしょうか。詩編の119編130節。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。私たちは真理の御言葉、命の御言葉、聖書の言葉を通して初めて自分の心の内側が分かってくるのです。ディボーションの時は単に義務だからこれを読むのではないんです。深く自分自身を御言葉によって扱われ、自分自身の罪を認め、イエス様の愛のうちに立ち戻っていくその時なんですね。霊的に敏感にさせられ、光を通して自分のどす黒い罪を知らされて、十字架の死を見上げ、十字架の豊かな愛に、もう一度自分の身を委ねていく。これがディボーションの時であります。どうぞ、はしための言葉に恐れを抱くような、確信のない生き方をすることのないように、主を侮る人々たちと同じ座について、この世の生き方に妥協することのないように、目を開き、神の武具をしっかりと身につけて、今日一日歩んでいきましょう。途上の歩み、デボーションタイムでした。